皆さんおはようございます。はじめにですね、お祈りの時を持ちたいと思います。皆さんお祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。愛する天皇と様、あなたの御言葉、私たちの心に差し通します。そして私たちを作られたあなたが、私たちのそのあなたが作られた関節、骨髄、そのようなところを通して私たちにその御言葉を語ってくださることを感謝いたします。どうか私たちがこの御言葉によって吟味され、そしてあなたの御心が何であるかということをわきまえることができるように毎日助けてください。今日あなたから与えられている御言葉を感謝いたします。この御言葉を私たちはただ耳で受けるだけでなくて、心で信じ行うことができるように今週も導いてください。感謝して尊き様の名前によってお祈りいたします。アメン。矢印や標識はですね、私たちが日常規則正しく生活する上で欠かすことができません。この前ですね、娘のアキナと PBS の朝の番組でキリアスジョージっていうのがあるんですけども、キリアスジョージを見ていました。でその中で猿のジョージが公共の標識をいっぱい、もう自分のものとしたいためにですね、いっぱい外して自分の家まで何枚も持ってきてしまったんです。しかし自分のものにはできないと知ったジョージは慌ててそれらを元の場所にそれぞれ戻そうとするんですけども、元にあった場所が分からなくなってしまって、でたらめに戻していくんです。でその結果町中が混乱状態に陥っていくんです。例えばですね、ライオンの檻のところにスズメの、サインをつけてしまったりとか、あとこのジョギングコースにクマ注意の標識をつけてしまったりとかして、もう混乱状態になってしまうんですね。このことからも分かりますように、標識は私たちが生活する上で大変重要です。そして標識は私たちが行かなくてはならないところに私たちを導くことができるんです。この世は一体どうしたらイエス・キリストを知ることができるんでしょうか。この世は一体何を通してイエス・キリストに向かうことができるんでしょうか。今朝の聖書の箇所にはその答えが書かれています。先週からキリストが説かれた三条の推訓について私たちは学んでいます。先週は御国へ入れられる幸いを前にして、私たち信じる者が心にあって態度にあって行動にあって変えられていくことを学びました。そして今朝の箇所でもキリストは引き続き御国を待望する弟子たちを前にして語られています。しかしここで一つ注目すべきことがあります。今日の箇所なのでですね、それは何でしょうか。それはキリストが今日の箇所で彼らがまだこの世にいることを強調されていることです。まだ御国には行ってなく、まだ世にいるということをキリストは強調されています。そして彼らが、そしてまた私たち信じる者がまだこの世にいるということには大きな問題じゃない、大きな意味があります。 そしてその意味とは何でしょうか。それは私たちがこの世にあって人々をキリストに向かわす器であるということです。そしてキリストはここで私たちを通して人々がどのようにキリストに向かうかということを二つの例をもってまず最初に説明されています。皆さんのお手元にアウトラインが用意されているかと思うんですけども、そのアウトラインを見ながら聞いていただくとより理解が増すのではないでしょうか。まず第一ですね、第一に A のポイントですけども、私たちは地の塩です。私たちは地の塩であるとイエス・キリストはここで言われています。13節に目を留めてください。13節でイエス・キリストはですね、ここで彼らにまず最初にあなた方は地の塩ですと語られています。あなた方は地の塩です。新約聖書が書かれたこの言語のギリシャ語で見ますと、このあなた方という名詞が実は強調されているんです。イエス・キリストは多分まあ憶測ですけども、この弟子たちを前にしてあなた方は、あなた方はと指を指して強調されているのではないでしょうか。これには大きな意味があるんです。あなた方はとイエス・キリストがここで強調されているということは、キリストがここで彼らにこれから地の塩になりなさいと命じられているのではなくて、あなた方はすでに地の塩とされているのですと彼らに確信を与えられているということです。彼らはこれから塩とされるのではなくて、イエス・キリストがここであなたはすでにこの世にあって地の塩とされているのですよと念をされているということ、この強調されているということから見ることができるんです。さて塩の役割とは一体何でしょうか。いろんな役割があると思うんですね。例えば料理が好きな方はね、知ってると思いますけどもね、塩は食べ物に味をつけることができますね。味を変えることができます。また水と同様に塩は人が生き続けるために欠かすことができません。もう一つの塩の役割とは何でしょうか。もう一つの塩の役割とは、物が腐らないようにする防腐剤としての働きであります。防腐剤としての働き。そしてキリストはここでこの世における彼らの、また私たち信じる者の働きが防腐剤のような、そのような働きであると言われています。しかしですね、たとえ防腐剤である塩であっても、腐敗の腐ることの速度を遅らせることはできますけども、腐敗を完全に防ぐことは不可能なんです。同様にこの世におけるキリスト者の働きというのは、人々の罪を取ることではないんですね。取れないんです。自分の罪さえも取ることができません。しかしこの世のその罪を遅らせるような働きをするということです。いわゆる私たちキリスト者の働きというのは、人々を救うことではなくて救いに導くことであります。私たちは救いを与えることができませんけども、救いを与えることができるお方に導くことができるんです。救いは聖霊の働きによってもたらされます。聖霊が働かなければその人は救われないんですね。ですから私たちはその救いに人々を導くための器なんです。神によりキリストを通して救われ、地の塩とされた私たちは絶えず塩であって、塩でなくなることはありません。私たちは塩とされた、一度塩とされたらずっと塩なんです。それは私たちの救いと証人であるということが取り去られることがないからです。 取り去られることがないからです。しかしですね、それにもかかわらず、言動、態度にあって、この世の人たちと全く変わらないように生活するのなら、塩の役割を果たさない、役立たずのものとして扱われてしまいます。13節を見てください。13節でキリストは言われています。もう何の役にも立たず、外に捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。そのように言われているんです。それが、その塩の働きをするべきであるのに、その働きを果たさない者が受ける扱いになってしまうんです。これは、ここでイエス・キリストはどのようなことを言っているんでしょうか。これは、神からの恵み、祝福、そしてキリストの器として用いられる喜びを受けることができなくなってしまう。そういうことなんです。そしてまた、この13節の中でイエス・キリストは、こういう言葉も言っています。もし、塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。この、塩が塩気をなくすという言葉が出てきています。この言葉の中にはですね、自分を愚か者にする。自分を愚か者にするとか、愚か者に見せるという元々の意味があるんです。これはどういうことでしょうか。血の塩としての証人の役割を果たさないということは、イコール救われた私たちがこの世に存在する目的を否定してしまうことであるということなんです。私たちがこの世にあるということは、救われてこの世にまだあるということは、その地の塩としての働きを続けるということなんですね。それが私たちの目的なんです。でもそれを行えないということは、自分を愚か者にしてしまう。愚か者に見せてしまう。そういうことになってしまうんです。そこには喜びがありません。恵みもありません。祝福もないんです。あなたはどうでしょうか。今日どうでしょうか。あなたは日頃、行い、言葉、態度、考え方にあって塩の働きを果たしているでしょうか。それともこの世の価値観に影響され融合してしまっていないでしょうか。溶け合って、この世と溶け合ってしまっていないでしょうか。私たちはこの世にあってキリストの福音を述べ伝える地の塩であります。イエス・キリストのことを塩としてその塩を聞かせていかなくてはならないんです。2番目は何でしょうか。2番目を見てみましょう。2番目に私たちに課せられている役目とは、世界の光となることです。世界の光です。14節から16節を見てください。ここでもですね、13節と同様に、キリストは強調名詞を持って弟子たちに語られておられます。同じようにですね、あなた方は世界の光です。あなた方は世界の光ですと言われているんです。塩の時と同じように、私たちが塩のようにですね、ここでもイエス・キリストは世界の光にこれからなりなさいと言っているのではなくて、あなた方はすでに世界の光とされているのですと強調、確信を与えられています。さて、光の役目とは何でしょうか。光の役目とは何でしょうか。光は輝くこと、また輝きを持って人々を導くことであります。また光は罪の象徴である闇とは対照的に真理を表しています。真理なんです。ヨハネの福音書一章にもですね、キリストご自身が救いをもたらす人の光であられると書かれてあります。 さて、キリストの証人が塩の働きをせず、この世にどっぷりと浸かり、融合していくことは問題であります。塩の働きをしないで、どっぷりとこの世に浸かってしまって、この世と溶け合ってしまうことは大きな問題です。しかし、その一方で、この世との接触を避けて、自分が人々をキリストに向かわせる導きの光であることを表さないのも問題であるんです。14節を見てください。14節でイエス・キリストはこのように言われていますね。山にある町は隠れることができません。どうしてでしょうか。山にある町はですね、日中太陽の働きを、太陽の光を反射させるんです。反射させて隠れることができないんです。また夜はですね、明かりを灯らせるんです。そして山の上に建てられていますから、みんな見えることができる、 見えるんですね。隠れることはできないんです。同様に15節を見てください。15節でもイエス・キリストは言われています。誰も明かりを灯らせた後ですね、それを増す、増すというのは穀物の粒を測る容器ということですけども、その下にわざわざ隠すことはありません。皆さんそういうふうにしますか。家に帰ってきて明かりを灯して、夜暗いのに明かりを灯して、それをわざわざ何かの容器の下に隠してしまうことがあるでしょうか。そういうことはしません。それは隠すために明かりがあるのではないからです。明かりは家にいる人々を全員照らすためにあるんです。そのためにその明かりを燭台に置きます。ランプスタンドの上に置きます。そしてその光によってみんなが照らされるんです。同様にキリストの証人である私たちは、この世に気づかれないように努めるのではなくて、むしろこの世が私たちの存在を無視することができなくなるように努めるべきなんです。そのためにはまず16節を見てください。イエス・キリストは何て言われていますか。私たちの光を人々の前で輝かせる必要があるんです。私たちの光を隠すのではなくて、人々の前で輝かせる必要があるんです。これはどういう意味でしょうか。これは迫害を恐れず、キリストの証人であることを恥じることなく歩むことであります。さっきも上野兄弟が祈りの中で暗証聖句、今月の暗証聖句のことについて言われました。このローマ人の手紙1章の16節の冒頭には何て書いてありますか。私は福音を恥とは思いません。恥と思ってはいけないんです。私たちはこの福音を勲章として、バッジとして、いつも私たちの胸に輝かせ、仕事場に行っても、家庭にいても、友達の中にあっても、どこにあっても、自分がキリストの証人であるということを表す必要があるんです。それが光を人々の前で輝かせるということです。それにより、人々が、16節読んでいきますと、私たちの良い行いを見て、神に、天におられる神を崇めるようになるというふうに書いてあります。ここで言われている良い行いとはですね、行いや言葉によって特別に何か良いこと、また行いをする良いことを言うという、そういうことだけじゃないんです。そうではなくて、この良い行いをするというふうにここで言われているということは、ただキリストの証人であり続けるということでもあります。平凡単調な毎日の中にあって、自分が証人であり続けるということを常に意識して生きるということもこの中に意味に含まれているんです。そうすることでですね、人々が天におられる神を崇めるようにしなさい、崇めるようになるとイエス・キリストはここで言われているんです。しかし皆さん、 これはすぐにという意味ではありません。こんなに神様のことを証ししてるんですよ。こんなに頑張ってやってます。でも、あの人は全然反応しません。そのためには時間がかかるんです。あなたがいくら証人として証ししてても、その逆効果のように見える時があるんです。罵られます。抽象されます。笑われます。変なこと言われます。でもそこで諦めてはいけないんです。ここでイエス・キリストが言われているのは、やがてその人たちがイエス・キリストを崇めるようになる。神を崇めるようになる。そういうことであるんです。第一ペテロ2章の12節にですね、このように聖書で言われているんです。第一ペテロ2章12節。異邦人、まあ、ここで言われている異邦人というのは未信者ということですね。未信者の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何らかのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、次を見てください。あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります、というふうに書いてあるんです。訪れの日というのはですね、まあ、イエス・キリストが来られる、まあ、その裁きの日ですよね。まあ、でも私たちが望むことというのは、その訪れの日まで、それよりももっと前に、この証ししている人たちがイエス・キリストを、また神を褒めたたえるようになることですね。でも、ここでも分かりますように、すぐにではないんですね。すぐには、人々は神を褒めたたえることもありません。でも私たちはここで諦めず、証人として、塩として、光として、イエス・キリストの証人であり続けるということが大切なことであります。このように、人々をキリストに向かわす器である私たち証人は、この世にあって、地の塩であり、また世界の光なのです。責任重大ですね。ということはですね、これは人々の救いがですね、私たちがする証にだけかかっているという意味なのでしょうか。もし私たちが証をちゃんとしなくてかったら、人々が救われないということなんでしょうか。もしそうだとしたらですね、私たちはいつも完璧でなくてはならないということであり、気が重くなってしまいます。そうですね。しかしですね、キリストはここで3番目として、聖書を私たちよりもはるかに信頼できるものとして挙げられています。私たちが証人であり続けるということは大切なことです。でもそれだけに人々の救いがかかっているということではないんです。聖書が私たちの手に与えられているということなんです。このようにして、このようなところで C のポイントは旧約聖書、旧約聖書が挙げられています。17節から20節に目を留めてください。ここでですね、キリストが旧約聖書のことを言われていることが17節のキリストのお言葉からわかるんです。17節を見てください。17節でキリストは言われています。冒頭を見てください。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。この律法や預言者という言葉なんです。この律法や預言者という言葉ですけども、旧約聖書全体がこの律法と預言者という言葉で表されるんです。特にですね、このマタイの福音書というのはユダヤ人たちに書かれているんです。そしてユダヤ人たちの頭の中には、その律法と預言者という言葉を聞くと旧約聖書のことが頭に浮かぶんです。そしてそのマタイの福音書は、そのような中でマタイはですね、ユダヤ人たちが分かるような用語をいっぱい用いているんです。で、その中でこの律法と預言者という言葉を聞くと ユダヤ人たちは旧約聖書のことだなということを理解することができる。そしてここでイエス・キリストはこの旧約聖書について言われています。そしてキリストは旧約聖書これを廃棄するためではなくて成就するために来られたというふうに言われているんです。イエス・キリストはですね、この律法に反対してるんじゃないんです。律法を反対して何かご自分が来られて新しいものを設立するために来てる、そういうふうに思っている人たちがその当時いたかもしれません。しかしイエス・キリストはここではっきりと言われているんです。私はその旧約聖書のその律法を廃棄するためじゃなくて成就するために来られたということなんです。律法は悪いものではないんです。旧約聖書に書かれている律法悪いものではないんです。ローマの福音書7章7節でも、まあパワーポイントにはありませんけども、パウロは言っているんです。律法なしでは私たちは罪を知ることがありませんでした。私たちは貪ることを知ることがありませんでしたというふうに言っているんです。律法はそういうことで罪を知ることが律法なしではなかった、そういうことが書かれているんですね。皆さん、旧約聖書というのは何でしょうか。キリストは旧約聖書を全体にわたってメシアとして来られるご自身について書かれてあることを全うするためにこの世に来られました。もしですね、旧約聖書にですね、もし矢印があるとしたら、それはキリストを指しています。キリストに向いているんです。旧約聖書はですね、旧約聖書が書かれた最終目的とは何でしょうか。最終目的とは、人々がキリストに向くことであります。よく皆さん、ある人はですね、旧約聖書はイエス・キリストが誕生する前のことだから、私はあんまり興味がありません。新約聖書だけでいいです。そういうふうに言う方があるんです。でもですね、イエス・キリストのことを本当に理解するためにはですね、旧約聖書を読まなくちゃならないんです。旧約聖書に書かれていることを理解する必要があるんです。旧約聖書と新約聖書は切り離すことができません。そこには切り離すことができない関連性、継続性があるんです。聖書全体を見てください。聖書はですね、単に神が人に対して書いた命令の本ではありません。聖書はですね、まず最初に救い主であられるキリストの到来が旧約によって予言され、そして新約により成就され、今も成就され続けていることを表す権威の本であります。権威の本なんです。ですからイエス・キリストは18節で言われました。18節を見てください。誠に誠に誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り、この世の終わりが来ない限り、またこの全部が成就されますという言葉もですね、全部が成就されるまでというふうにギリシャ語では書かれているんです。全部が成就されるまでということは、キリストについて書かれているすべてのことが全うされるまで、律法の中の一点一角さえも決して廃れることはない、決して消し去られることはないというふうに言われているんです。このイエス・キリストが言われている一点一角という言葉もですね、これはギリシャ語の中でも最も小さい文字イオタという言葉があるんですけども、その言葉を表す言葉、またヘブル語の最も小さい文字ヨッドというこの小さい文字があるんですけども、そういう言葉を表す言葉なんです、この一点一角というのは。そして文字でもですね、一点一角、このその一点がなくても十分意味が通じるではないかっていうふうに思うんですけども、そういう一つ一つをも必ず全うされるとイエス・キリストはここで言われているんです。それほど聖書は権威のある本なんです。そしてこのこれほど前にですね、これほどまでに権威があり、人々をキリストに向かわせることができる聖書を19節見てください。私たちは守り教えて ていかなければならないんです。そして、しかしですね、私たちがその聖書の教えを守り、教えていかなければならない上で、私たちは律法学者やパリサイ人のようであってはいけません。20節見てください。そこに、パリサイ人や律法学者の義に勝るようでなければならないと書かれてありますように、パリサイ人や律法学者のようであってはいけないんです。皆さん、キリストがこの世に来られたのは、さっきも言いましたように、旧約聖書にあるご自身について予言されていること柄を成就することです。しかしそれだけじゃないんです。それだけではなくて、旧約聖書の律法、戒めをですね、神の視点から私たちに説明するために来られたんです。そしてそれはですね、律法学者たちやパリサイ人の教えのような厳格ではあっても心が欠けた空っぽのようなものではなくて、人のうちにあるものを全部見通される神からの教えなんです。そのようにしてイエス・キリストは来られて、パリサイ人たちの教えではない神からの視点から御言葉がどういう意味であるかということを説明するためにもイエス・キリストは来られたんです。そしてこれからずっとですね、三条の推薦を見ていきますけども、その中でイエス・キリストがその神からの視点から見た聖書の教えを説明されていくんです。これから見ていくんです。さて、パリサイ人の律法学者たちの義とは何でしょうか。彼らの義とは、自分を罪なき正しいものとすることであります。自分には罪がない、あなたには罪がある、そういうような態度なんです。その結果、人々の関心を自分たちに向けさせることであります。私がこうです、こうしてます、このようになりなさい。でも考えてみてください。もし彼らに向けられた人たちは、そこに救いがあるでしょうか。パリサイ人たちに、律法学者たちに向けられて、果たしてそこに救いがあるでしょうか。ないんです、ないんです。私たちはそうであってはいけません。私たちが御言葉を守り、人々にそのように教えていく中で忘れてはならないのは、自分の力ではできないという事実です。この18節にも19節にも書かれていますようにですね、戒めのうちで最も小さなものの一つでも、守ることが最も容易なもの、簡単なようなものの一つでも軽く見てはいけないぞと、そういうふうに忠実な心を持ちながら教え守る必要はあるんです。でもその中で私たちが忘れてはいけないのは、自分の罪の深さ、弱さを認める必要があるということです。御言葉をしっかりと述べ伝えるですね、神の視点からイエス・キリストが説明されたように、それを私たちが守り、そして述べ伝えていく必要はあるんです。でもその中で自分ではできない、自分の中にいつも罪の存在があるということ、弱さがあるということを認めながら守り教えていく必要があるんです。そうすることで、私たちは人々をですね、自分たちに、パリサイ人、律法学者たちのように自分たちに向けさせるのではなくて、キリストに、そしてキリストについて書かれてある聖書に向けさせることができるんです。私たちは聖書の教えを単なる規則、ルールとして見てはいけません。単なる規則、ルールとして見るのではなくて、キリストに一層向かうことができる恵み、祝福として見る必要があるんです。また、教えている人たちを一層キリストに向かわせることができる恵み、祝福として見る必要があります。そしてそのようにですね、御言葉を守り、教える私たちは、 天の御国にあって偉大なものの、と呼ばれるようになるんです。19節、立法学者やパリサイ人の義に勝る義とは一体何でしょうか。イエス・キリストはここでパリサイ人やパリサイ人や立法学者たちに負けないように競争して、もっと頑張って聖書を読み、行いや努力で頑張りなさいと言っているんでしょうか。そうではありません。イエス・キリストは、言われている義というのは、そのように行いや努力といった自分自身の義ではなくて、値しない私たちに恵みとして与えられたキリストの十字架による義です。また信仰による義です。ローマ人の手紙の4章9節にもですね、旧約聖書の時代にアブラハムがその信仰によって義と認められたと書かれています。そのように私たちはその義によって、その信仰によって、イエス・キリスト、その神によって義とされ、そのイエス・キリストの十字架によって、その救いが、義が完全なものとされるんです。義と全うされるんです。そういうことなんですね。そのように私たちは、それのみですね、その私たち自分自身の行いによる、努力による、そのような義ではなくて、神様によって、キリストによって与えられた、与えしない私たちに与えられたその恵みの義によって、私たちは天の御国へ導かれるんです。さあ皆さん、今朝あなたの矢印はどこに向いているでしょうか。自分自身でしょうか。それともイエス・キリストにまっすぐ向いているでしょうか。お祈りしましょう。ところで、あなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行ってくれ、行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが、行かなかった。それから弟のところに来て、同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら、後になって悔いることもせず、彼を信じなかったのです。愛する天のお父様、私たちはあなたの御前にあって、本当に罪深い獣です。何もあなたの御前に自分を正しくすることはできません。しかしそのような中にあって、神様、私たちはどうしたらいいんでしょうか。自分で救えません、助けてくださいと言った時に、そのイエス・キリストのその罪の贖いによって私たちを救ってくださいました。それによって私たちは救われ、正しいもの、義の義が義とされました。主を感謝いたします。神様、これからも私たちはこの素晴らしいあなたからの救いを述べ伝える器として、あなたをにまっすぐ人々を向かわす矢印として、これからもこの世にあって塩として、光として歩み続けることができるように助けてください。あなたの御言葉を感謝いたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。Thank you.
それではお立ちできる方はご起立ください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。